今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイトということですね。今回はですね、ゲスト会の収録ですね。この番組は、愛知県名古屋を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。メインパーソナリティの太陽寺ことしんやすです。愛知名古屋を中心に、3年目のシーズンに入ったわけですけど、昨年からかな、岐阜の方も結構配信というか内容がありまして、やっぱり愛知が多いんですけど、なかなかこう愛知岐阜三重ということでやっぱ3県ありまして、三重県の方になかなか来ることがなかったんですが、今回初三重ということですね。昔なんかこう信長なんか地名シーというかなんかでなかなか三重に来れなかったってあったんですけど、やっと三重に来れました。はい。で、三重どこにしようかなと思って、ショップさんやサークルさんもいいかなと思ったんですけど、最近ツイートとかですね、僕の知り合いというか、友達がここに来ているということで、今回は、三重県の桑野の方に来ております。でですね、メインゲストというか今回の場所のメインゲストを紹介する前にですね、今回ゲストっちゃゲストですけど顔見知りのお二人を紹介したいと思います。お名前お願いします。
はい、てるです。
てるさんね、
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
初ですね。なんだかんだあるんですけど、
はい、でも今年初めてですね。
てるさんでも三重県出身じゃないですよね。
違います。
愛知県ですよね。
愛知県ですよ。
ですよね。
はい、
じゃあその辺の話をねまたお聞きしますので、はい、もう一人ね、レンジ会が生んだイケメンアイドルどうぞ。
はい、レンジ普及推進委員の福井です。
よっ、ありがとうございます。もうね3回出たんで準レギュラーですよ。
3回です。
3回
で
4回でほぼレギュラーですよ。福井さんもここにはよく来られるんですか。
話はよく聞きます。
はい、
はい、でここで連中やったりもしてます。
あ、そうなんですか。はい、今回のメインゲストの方ともじゃあ何回もお会いした
そうですね。何回もお会いしてます。
はい、でですね、今回ですね、福井さんとデイさんにお手伝いいただきまして、お話をしていくんですが、じゃあメインゲストの方のね、自己紹介のお願いします。はい、どうぞ。
桑名囲碁将棋サロンよりの代表を務めてます大川と申します。よろしくお願いします。
お願いします。はじめましてですね。
は
じめまして。
はい、
ちょっと収録前に、10分15分ちょっとお話ししたんですけど、今回ですね、桑名囲碁将棋サロン、いよりということで、以前からお名前のはしてたんですけど、今回初収録の、収録の方ですね、受けていただいてありがとうございます、本当に。は
い、
魅力の方が伝わる収録したいと思いますので、はい。今回はですね、どんな収録になるかというと、今後のサロンのご説明をしまして、で、時間に迫りました、桑の七番勝負ですね、の話を、2つをメインに、いろんなお話聞ければなと思ってますんで、
はい、
ご協力お願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ今日お願いします。はい、ではですね、トピック2つあるんですけど、1個目が桑名囲碁将棋サロンイオリについてということで、ですね、お名前のもちょっと長いんですけど、岡さんって、囲碁将棋とかってのサロンを開くだけあって、もともとなんか部活やってたりとか趣味でやったりしたんですか。
なるほど、よく聞かれる質問なんです
けど、ですね、店出すぐらいですからね。
大体碁会所さんとか、将棋道場さんっていうと、席主の方はそれ何に腕があったり、
はいはいはい、
指導員の方が大半だと思います。その中でも私は皆さんによく聞かれて答えるのは本当に申し訳ないんですけど、囲碁も将棋 もう本当に素人で、
全然なんですか。
全くですね。
じゃあなんかこう教えれるぐらいじゃない、付き合い程度にできるようになったぐらいですか。
それもこの店始めてからルールを覚えたぐらいなん
で。そうなんですか。初めてどれぐらいなんですか。
初めて1年と3ヶ月ほどですかね。
じゃあ1年3ヶ月程度のなんかこう程度の、経歴というか実力って感じですか。
ほとんどでも打たない指さないですから。
そうなんですか。
なのでスタッフに任せてます
それ忙しいとかじゃなくてですか。もともと
周りから見たらよく忙しそうだねと言われますけど、
そうですね、
私は暇なんですけど、
そうなんですか。
他にやることがあるというだけで忙しいわけではなくて、はい、分業制ですからね。うちは私は営業担当であり、ここの代表運営の方をやらなければいけなくて、その代わりスタッフが、うちに3名おりますけど、彼ら彼女らでお客様の相手とか教育とかっていうのを指導とかをしていただいてますので、勝手にここは分業ですね。私まで入ってしまうと、
はいはいはい、
みんな総出でお客様の相手となってしまうので、はい、
じゃあ囲碁将棋をもともと全然やられないっていうことだったんですけど、じゃあ まあ、桑野囲碁将棋サロンの話をする、はい、話をするんですけど、はい、まあ、ざっくり言って、まあ、このサロンはどんな場所ですか？
どんな場所？
はい、
もうよく老若男女全ての年代性別問わずに集まっていただけて、うん、それぞれが楽しんでいただけて、うん、まあ、うちのキャッチコピーも当初からあるんですけど、
はい、
ここに来れば仲間が見つかると、
これ
を一つのうちの、まあ、スローガンとしてますので、
うん、
まあ、それに沿ったような活動をずっとしてますね。
なるほどなるほど、
はい、
まあ、じゃあ仲間集めでもありし、その囲碁将棋のなんかこう勉強というかこう指導とかもあるんですかね？
そうですね、
うん、
我々スタッフもその開店からこちらもそうですし、開店前に、うん、2月3月、
うん、
囲碁の先生のところに行って練習をしてきて修行してきて、
うん、
それで囲碁のルールぐらいは確実にお客様に教えられるようになってましたし、それこそ1年3ヶ月経って、まあ、さらに磨きはかかってますので、
うん、
まあ、ボードゲームでいうインストのようなことは、
うん、
囲碁でも将棋でもそういうことはできるようになってますので。
福井さんとどんな場所ですか？ここはどんな場所ですか？
まあ、私先ほどでも私も大川さんが言われた通り、ここに来ればいろんな人と出会えるような場所だと思ってますね。
うん、
私もこの高校の場所に来ていろんな競技をやってる人とか、
うん、
ボードゲームの好きな人とか出会ったりして、
う
ん、ね、ワイワイキャッキャ言いながらいろんなゲームやって楽しんでます。
無難な答えですね。
無難。
じゃあテイさんどんな場所ですか？ここ。テイさん
と
って。
じゃないけど、なんかもう言ってもらおう。
私もみんなと一緒なんです
けど。あ、テイさんでも指導とかするんですか、ここで？
今は、うん、まあ、福井先生もやってるんですけど、うん、私も、うん、まあ、子供さんが多いんですけど、
うん、
大体 2,3 人ぐらいをこの部屋で指導してます。
将棋教室ね。
将棋教室
今日もやって
ました、ね、今日もちょっとやってたんですけど。
でもあれですよね、福井さんもテルさんも愛知県じゃないですもんね。
愛知県ではないです。
ですよね、愛知県ですもんね、
はい、
まあ、ここまで来るなんか魅力があるんでしょう、多分ね、多分、うん、
はい、
人の魅力
です。あ、いいですね。一番こうかけがえないものですね。
はい、そうです。
で、まあ、囲碁将棋の、サロンということで、まあ、やられないということで、でもどうしてこういうスペースというかオープンに立った経緯とかあれば。
そうですね、一口では本当に語れないんですが、よくお話しさせていただいているのは、最近よくそういう方話しますんで、
はい、
私母子家庭なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
うん、
母と私と弟と、
うん、
で昔母子家庭って言ってもね、本当に片親とか、
うん、
今のシングルマザーとかいうそういう可愛らしい言われ方ではなくて、
うん、
本当に道路で石投げられるような経験もあったり、
うん、あ、そうなんですか、
はい、なので母子家庭の方々が集まる施設っていうのが四日市市にありまして、
うん、あ、
すごい前住んでたんですけどね、
うん、
そこでは本当に小学校から幼稚園から高校生まで、
うん、
みんな仲良く真ん中のグラウンドで遊んだり、
うん、
私らの頃はミニ四駆で遊んだり、
うん、
プロゴルファー猿ごっこしたり、
うん、ああ、なるほど。
なんかね、自分で道具使って売ったり、うん、そういうやっぱ記憶が強烈に残ってまして、
はいはい、
それがやっぱり楽しくって、
うん、
ただやっぱり私も中学校1年生に上がった時には、うん、ふと気づくんですよ、その施設の正体を気づいて、はいはい、やっぱり家賃がほぼない、
うん、
生活保護を受けてるような家庭が入ってる、
うん、
ですから多分周りからそうやって言われたんでしょうけど、
うん、
そこでやっぱり周りを見たらその施設の周りにはこう柵があるんですよね。
柵がある、
柵があって完全にこう外部から隔離されて収容所みたいに、
うん、
周りから言われてたんですよね。
それ
小学校では気づかなかったんですよ、
はいはい
はいはい、そこの柵登ってたりしましたし、ただやっぱり中学校に入って少し自分の背が伸びて、
うん、
周りの人からそういう話を聞いてると、あそこにいること遊んじゃダメとか、あそこには行くなとか、そういう風な話され方をして、それがやっぱりすごく心の傷になって残ってました。ただ楽しかった記憶もあるので、あれは否定されたくないと。でそれからいろいろと私も職を変えて、
はい、
最終的にダムコというゲームセンターに勤め始めたんですけど、
あ、そのあれですね、よくなんかショッピングモールだとか、
そうです、そうです、パックマンとかのよく映画館で俗に言うゲーセンですね、あれの店員さんをさせてもらって、
はいはい、景
品の担当とか、
うん、
やらせてもらってお客さんと接することもいろいろと増えて長くて10年近く働いてましたけどね、
はいはい、
その中で、まあ、そこがたまたま閉鎖になってしまって、
あ、そうなんですか、
ね、で名古屋 と鈴鹿と私一緒に行かんかと言われたけど、うん、まあ、その頃私も今40なんですけど、その頃39かな、38区で、まあ、あと20年定年まで仕事してもちょっとこれは、ね、どうなんだろうっていうか、あの自分の人生で本当にこうサラリーマンで終わってしまって、潰しがしかも効かないので、ゲームセンターの店員やってるからといって何かこう教員免許のようなものがもらえるわけでもなく、ただもう本当に最後のチャンスかなと。39歳、もう起業にある程度蓄えがあったので、全部突っ込んでやらせていただくと。でそのやらせていただく内容は、その過去の幼児体験のような、その楽しかったその小さい子から、そこはそのお資料には先生とかもいましたので、
はいはいはい、
大人の方も一緒に、あの商業やったり、あのプラモデル作ったり、今やってることと全く同じことなんですよ。あの知らない方は多分知らないと思うんですよ、プラモって何って話ですけど、ここで起こってることは昔の私の楽しかったことを、皆さんの力を借りてやってるだけなんですけど、囲碁将棋の名前をなんで囲碁将棋にしたのって言われると、長く続けたかったからにしか、ね、他なりませんし、サロンっていうのは飲食が持てるスペースっていう意味合いでサロン、あとまあ言ってしまうと、いおりってあのあんって書くんですけど、ね、
はいはい、
これの由来はうちの祖母とうちの母、祖母も他界したんですけど、母は一緒に今仕事してますけど、でその祖母と母、祖母が亡くなる直前ぐらいに、
はい、
あのもしこの病気が治って退院したら、あの一緒にこの喫茶店やりたいと、母と祖母で、
はいはいはい、
私知らないところで言ってたらしいんですよ。で亡くなってからそれを聞いたんで、その時の名前がいおりだったらしいんですよ。
ああそうなんですか、はい、へ
これあんまり言わないし、いおりって何にと言われても、まあ古い小屋とかそういう意味なんですね、多分。あの辞典引くと、まあ、うちにはぴったりだし、そんなこう世間的に何か問題がある言葉でもないし、
そうですね、
はい、なんかね、すごいやらしい人をなんか侮辱するような言葉でもないので、いおりっていうので何もなかったんで、囲碁将棋サロンで終わってもよかったんですけど、いおりが入って、で最後にあの桑名でやるんだから、じゃあ桑名を先につけようと、という順番ですね。囲碁将棋が最初にサロンがあって、いおりがあって、ちょっと後に囲碁将棋が入って、最後に桑名とっていう長い名前になったと、そういう感じです。
だから本当にだから、その桑名囲碁将棋サロン、いおりの中にはこう語り尽くせないぐらいのストーリーが詰め込まれて、がっつりと
入ってますんで、
はいはい、
他にも入れようと思えば入れられるんですけど、さすがに長くなって、医療収書書くとき毎回大変で、
自分
が囲碁がまず書けない、将棋が書けないという、あのその向こうの店員さんが大半なんです、
はいはい、
長いな。だから最近もいおりで結構ですとか、私は法人やってますんで、
はい、
法人の名前を、はい、名刺見せて、それでお願いしますっていうのは言ってます。僕は個人事業主ではなくて、あの合同会社やってますんで、個人で登記してます。
すごいですね。だからいろんなこう、あの岡さんの人生が詰まったの
ですね。そうですね、まあ、手よく言えばそうなんですが、ただ一人でそれをやってたって、私と母と妻と、おるんですけども、あとスタッフと、やっぱり夢は夢なんで、最初は誰も来なかったですからね。最初のオープンしてから一月二月は、
でもこう駅前ですよね、場所的に
駅前です、ただ見て、もうちょっと昼間とか平日を見えないと分かるんですけど、市役所があって、商工会議所があって、ハローワークがあって、すごく硬いんですよ。商業施設にちょっと
見えない、ね、明るくはないですね。
目の前塾だし、
で
かなりうち入り組んだところにあります、あの目の前とはいえ、ですからフラッと見つけるような場所ではそもそもなくて、集客は本当に大変でした。
ああそうですね、はい、なんかでそのボードゲームとか、あとこうエンジョイ勢とかガチとかあるけど、将棋はなんかウェイって感じじゃないですもんね、多分ね。
ウェイって感じじゃない
ですよ、ね、硬そうな形するもんね、やっぱ将棋囲碁っていうのだけでは、
ね、
ルールが大変だったりとか、
どちらかというとボードゲームの方がウェイは
ウェイだったりとか、硬いのもあるけど、
硬いのもあるけど、
じゃあボードゲームはい、とかもあれできるんですけど、まあ囲碁将棋以外にも他に何、はい、設備とか準備されているものがあるんですか。
そうですね、囲碁将棋から最初に増えたのはオセロでしたね。 あった方がいいよねっていうお客様の声で、オセロは4つ、メガハウスさんで買わせていただいて、その直後ぐらいにお客様が1個動物将棋を持ってきて、
あ、はいはいはい、
知らなかったんですけど、やってみたらあの可愛らしいなって子供さんがやってて、それをツイートで出したら、あの東京の動物将棋の原作者さんがお越しになって、
あ、そうなんですか、
まあ、買い出したとか、その後にチェスが来たりとか、まあ、全部お客様初なんですよね。うちで用意したのは ほとんどトランプぐらいしかなくて、トランプとウノと囲碁と将棋の番ぐらいですね。連中もその時は影も形もなかったですからね、
なか
った、なかったですね、
はい、福井さんと一緒に登場な登場したわけですね、連中が
途中から。
落ち込んだんですか？
私はそう、途中から
5月とか6月ぐらいでしたよね。チェスの後ですもんね。
後ですね、うん、前から持ってきてたの。
チェスは名古屋チェスクラブさんが早々に入って、うん、うちで例会をしていただいてたので、ね、その後だと思います
ね。私も後ですね、
うん、ノードゲーム割とありますね、結構。
あ、おかげさまでと言っても、その昨日も言っていいのかな。
いいよ。
あの名古屋のボードゲームのショップさん、うん、プレイショップさんに行かせていただいて、うん、そこは1200種類とか1300種類、うん、それに比べたら、う
ん、ね、
うちは何も用意してないので、うん、大きなことも言いませんけど、うん、70種類どうもあるらしいんですが、うん、
十分ですよ、
はい、もうその全部もう9割9分がもう、うん、このテルさんだったり、うん、あのうちの桑名のボードゲームが好きなお客様、うんうんうん、なので、うんうん、もう十分といえば十分、まあいいところなんですかね、メジャーところ多分あるのかな。
そうですね、あの振り幅の大きい、
割と振り幅を大きくしてあるはずなんだけど、
あー、そうそう、うん、ボードゲーム専門店であれば少ないですけど、やっぱりこうボードゲームも遊べるならば十分ですよね。あれ、うん、よりも全然少ないボードゲーム
ね、うん、
あ、そう
なんですか、それ失礼しました。
あのショップというかバーもありますからね。
ありますからね、
うんうん、あります。だから大変だと思うんですよね、あの金額もさることながら、うん、場所も大変、インストも全部覚えなきゃいけないっていう、うん、それをあのテルさんもやっていただいたり、
テルさん大活動じゃないですか。
あ、大活動ですね、年間会員さんです、
う
ん、あ、福井さんもそうですね、
そう
です、年間会員さんですね、はい、わざわざ本当に愛知から年間会員に出して交通費出して、
いやいやいや、
本当に申し訳ないですね、
十分楽しんでる
からならいいんですけどね、
はい、年間会員は。
なるほどね、じゃあ
大丈夫です、
あれですよね、あのボードゲームとか囲碁将棋チェスオセロとかそのあるんですけど、結構そのサロンっていうだけあって、その僕があの写真とか見てあの事前に来てはいるんですけど、こうドリンクとか多いかなと思ったんですけど、食べ物とかもさっきちょっとチーズケーキいただいたんですけど、あ、まあ、美味しかったんですけど、食べ物も結構がっつり食べれますもんね、うんうん、それやっぱりその喫茶店やりたかったっていうのもあるんですよね。
そうですね、もともとあれひどくて、うん、あの1年3ヶ月前、はい、オープン初日というかそこから1ヶ月ぐらいはひどかったんですよ、うん、ただただひどくて、うん、コーヒーはバリスタコーヒーというインスタントのコーヒーでしたし、うんうんうん、あとは何があったかな、あのどら焼きをワッフル機にかけて、うんうん、どら焼きワッフルっていうのを無理食い出してみたいなそれの派生品で、はい、肉まんをやっぱりワッフル機で挟んで、
あ、肉まんを割
った
、
なんとか知ってる人
し
か、
ブツになっちゃ
う、伝説
の人と知るあのメニューしかなかったんで、前見たら本当にもう赤面するぐらいひどい、うん、あのアンマンワッフル、
アンマンワッフル、
アンマンワッフル、それを ね提供してたと、
はいはいはい、
今は本当に
しっかり喫茶店メニューですもんね、私しっかりしますもんね、
うんうん、結構あります、
足らないところをどんどん補っていて、うん、母がもともとあの大阪のうどん屋さんに勤めてましたので、
はいはいはい、
まあ、嫁いでて、まあ、戻ってきたんですけど、うん、それでうどんのだしとかの取り方とかもよく知ってましたし、うん、そこはそのカレーとかも置いてたらしいので、
うん、
まあ、一般のお客さんの口に合うような提供が多分母はできたので、
焼きもあるし、あの炒めもあるし、煮物もあるし、揚げ物もありますもんね、蒸す、うん、以外ありますね、蒸す以外
もできますね、やろうと思えば肉まんもいけたし
本当だからそのフードにやっぱりこだわったサロンっていうのはやっぱり魅力を感じますよね、うん、やっぱりね。
そうですか、美味しいですか、
美味しいです。
あ、そうですか、
はい、
やっぱりなんだろう、こうそのボードゲームとかチェスとかそのインドアのゲームって、そのなんだろう、こう知り合いとやったりとか家族とやった方がまあやっぱり一番その慣れた、お金もかかると思うんですけど、やっぱりサロンに行く時になってやっぱ付加価値としてやっぱりご飯が美味しいとか、まあ入りやすいとかの一個でね、やっぱり食事がしっかりできるっていうのはまあ来るきっかけのかなりのウェイトを占める要因になりますよね。やっぱりただ淡々と打つだけとかだったら別にってなるし、
うん、
インドアのゲームってやっぱりこう外に出るきっかけをなかなか探して見つからないようなものでもあると思うんですよ、
うん、
なるほど、
なるほど、うん、で、まあ、どんな方が主に利用されてるんですか。
お子様が多いのは一つ特徴だとは思います。
え、小学生
で幼稚園の方。
あ、そんなに。
あ、そうですね、
うん、
はい、あのさっきあのテルさんその教室やってらっしゃるって言いましたけど、いますからね。
いますね、
生徒さんが。
いや、教室はね、あのね、うん、1年2年ぐらいまでが多いですよ、
うん、
幼稚園年 5歳、4、5歳から、1、2年までかな。
今この辺ね、やっぱり 小学校とか中学校とか近いですか、この辺は。
うん、近い。駅前の子が多いのかな。
そうですね。
結構。
10人ぐらい、特会引っかえて10人ぐらい。同時に集まることはないですけど。
7、8ぐらいかな。今全員バーって数えると7、8か、10ぐらいいくかな。
みんな揃ったら20人ぐらい。全員揃ったら。強いですよ、お子さんたちのチームは。
男の子は女の子ですか。
女の子はいない。基本的には女の子は
将棋はね将棋はね、ボードゲームはむしろ
女の子、ボードゲームは女の子いますけど、将棋を教えてる子は今女の子一人もいないです。
そうですね、はい、将棋用の今の、まあ、マメにっていうか来てくれる子は男の子
だ、男の子だけです、
だけですね、はい、ボードゲームとか広げていくと、
女の子も結構入ってきますね、
はい、女の子ですよ、
うん、女の子多いんで、うん、ボードゲーム派は女の子多いですね。
うーん、何やって、女の子って何やってますよ。マチコロ、
マチコロ大人、
ああいうあたりですよ、
ね、マチコロとか
あ
と、いろいろありますね、女の子。
カタンとか前やってましたよ。
カタンとかやってましたよね。
とここで
怖いな、うん、
カタン
ありますね、うんう
ん、対象年齢より下で普通に遊んでましたからね、うんうんうん、インストなしで
ですね。
でもカタンとかマチコロってあれですよね、ライトじゃないですね、ミドル半分
かかる
じゃない
ですか。
うーん、マチコロはミドルかライトの間ぐらいじゃない、カタンは上になっちゃうけど、
でも、
うん、
ライトではないですよね。
まるでライトではない
ですよね。まあサイコロのゲームで不可なんでね、特定の、うん、
ちょっと考えないとできない、ね、
じゃあなんか頭使える子が多いんですね。
人狼好きな子いますね。
人狼好きな子います。
小学校3、4年
生。ここで人狼やるんですか。
はい、女の子、ここで人狼大会とかあるんですけど。
ワンナイト人狼なんです
よ。ワンナイト人狼。
普通に大人騙して優勝します
ね。うんうん、すごい。怖い。女の子って。
あの子くて怖いですよ。
強かったです。
はい、すげえ。じゃあ本当にじゃあ、卓上遊戯というか、全ジャンルなんですね、うん、ほぼ。
結構やってますね。
はい、
あ、全年齢通してやっぱり男女比半々ぐらいなんですか。
あ、でも
やっぱり競技によって偏りはあります。以降は男性が多い
と
か、
うん、
男性が多いところが男性が多い。
多分上の方に行けば男性がやっぱり多くなりますね、
うん、年齢が上
の方、うん、だっておばあさんあんまりそんなたくさんじゃないよね。おばあさん
って言わない。
高齢者
一番高齢者、高齢者の女性。
はい、
お年を召した女性のお客様。
はい、高齢者の女性はちょっと少なめです。
ああ
、
なるほど。
ただ生徒としては来ますね。
生徒としては来ますね。ああ、囲碁の生徒で、うん、高齢者の女性の方も結構いる。
でも先生が3名うちにお見えになるんで、
あ、はい、
その中にはそれこそ20年前にこの桑名の駅前の地でご開場されてたっていう、
はい、あ、そうなんですか。
さっきまでお見えになったんですけど、ね、分かった。もう本当に自分の店がなくなってから20年経って、
うん、
でここでもう一回こういうのやってるんだっていうので力を貸してくれるって方が私には2人、いますし、
すごいですね。
ありがたいことです、
うん、じゃあ特に競技によって差があるだけで、別に男の人が多いとか女の人がいっていう偏りは特にないと
思う。競技では半々と言ってしまっても
半々ぐらいになっちゃう、
多分男性が多いイメージはあります。子供さん体が小さいんで、個室に隠れて遊ん
でるし、結構絵だけで見るイメージだとね、女性がいるイメージがやっぱり囲碁将棋じゃなかったりするんで、僕も
私も囲碁将棋だけやるんだったら多分その層は拾えないと思いますので、そこはいろいろと仕掛けを考えながら、
ここにじゃあ来た時に、やりたいものをやっていいんですか、別に。
もちろんです。
イベントじゃなければ。
もちろんです。イベントも、別に強制参加では
ない。別に強制参加じゃないし、封鎖してやるわけではない
んですね。個室にこもって大体大会をしたりしますので、うちの個室が2つありますので
。あ、先ほどありました
ね。今、ここ潰しちゃった
の、ね、ここ3つ目なんですけど、シェアオフィスしてるパッケージをちょっと。ですので、2つのその個室を使って、全く毛色の違う、前来たものなんでしたっけ。
ツイクスト、
ああいう方々がお見えになって、そこでこうわっと広げて、うちのお客様が興味津々で入っていくっていうような、
ツイクスト協会の方ですか。
あ、そうです、ね、
はい、あのネブロさんとか
泉さんとかですか、
うん、
ああ日本ツイクスト
協会になりましたね。できますって言って
名前に四天王がいるっていう。
そうです、そうです。四天王の一人が分かんないね。
そう、日本椎骨業界が名古屋にあるんで、
うん、
正会員が名古屋なんで、
はい、
四天王が名古屋にいるっていう。
もう一人誰なんだ、
分かんないですけど。
変則将棋の方とか
そう、
食長期は
うちで来て、
アンチクさん、
アンチクさんも、
うん、春日井だかなんだか知らない、
うん、何かでこういろいろと皆さんが多分連れてきていただく、はい、私が直接っていうのはほぼないんですけど、
長野さん、バネス長野さん来られてますもんね、
この間。中野さんはここには来てないんですよ、実は。
お会いしたこと
ない。いずれは来るかもしれないですけど、
うん、それはお呼びします。
だから本当全ジャンルなんかずるってこう拾ってますもんね、いろんな、うん、が集まっていただくようなこう、うんうん、
まあそれぐらいしないと、うん、なかなか一本何か一本で特化するには、うん、それこそ私に知識もないので難しいですね。囲碁だけでも困るし、テーブルゲームといっても私別にマスターでも何もないし、
うん、何かに特化してるとその特化したことにこだわりが強くなってしまうことがあるかもしれないので、うん、まああの全部をこう優しく受け入れてくれるこのサロンの環境が居心地よくてみんな来てるんじゃないですか、多分、
ね、うん、私としてはもう皆さんがここで好き勝手やっていただく分には、うん、私はありがたいだけなんで、ここで別に何かしちゃダメってことはないですから、あの実際テルさんはあの将棋教室であのあの生徒さんからお金をいただいてしっかりとやってらっしゃる、すごく安いんですけど、
モカですか、
モカですか、
1ヶ月の月謝で3回やって1000円でしたって、
うん、3回やって1000円、
すごくリーズナブルですよね、
定期代にもならないです
全然
ですか、
儲かって
ます、怒ってください、この
全然儲かってないですよ、
まあ、やっぱりお金で走って覚えるっていうその気持ちが欲しいっていうのもありますし、う
ん、いや無料にしてもいいんですけど、無料にしちゃうとちょっと、うん、
その対局まで結構やってますからね、うん、ちょこちょこと、
うん、
やっぱりなんかもうお金もらった方がモチベーションのものですもんね、払ってるから
って、う
ん
う
ん、
そう払ってるからっていう、
親御さんがやっぱり安心できますね、うん、確かにただよりはやっぱりいくら1000円でも100円でも出してるんだから覚えなさいよっていう、子供さんも嬉しそうに今日も帰ってきましたし、
さすがですね、テルさん、
今日どこ、ああそうか、今日あの子来
た、うん、テル様ってまではですね、これから先生とも先生って
ありがたいですね、
やばいですね、
テルさんも福井さんも名古屋ジェスクラブの方々も、
う
ん、
そうですね、
名古屋の方も、オセロもそこに今お見えになってますけどね、うん、いろんな方が先生役をしてくれるんで、
う
ん、
居心地いいんでしょうね、うん、
そうですね、
ちょっと止めませんしね、ダメ、それ、これ、まあ、これやっては言いますけど、これでこれお願いしますは言いますけど、別に無理してやらないやりたい方やってくれればいいし、私はその告知をしたりとかのが楽しいし、幼児のコンテンツ育ててるだけなので、皆さん遊んでいただければ、
はい、
じゃあですね、まあ、いろんな方々に、まあ、助けられというかご協力を得て、まあ、今の形になっていくと思うんですけど、はい、まあ、1年3ヶ月経ってまあ、イベントとかも話もあるんです、まあ、ざっくりとしてこう今後例えば1年後10年後3年後ってあると思うんですけど、まあ、今後どんな風にこのサロンをこう変えていくというか運営していくというか広げていきたいかなっていうなんか展望とかありますか。
やはり定期的なイベントっていうのはどうしても作っていきたいので、まずはあの定期的にあの週もそうですし、シーズンでもそうですし、まあ、年イヤーでもそうですし、やっぱり何かしらこの時にはこういうのがあるっていうイメージを持ってもらうだけでも、世の中でクリスマスがあったらとか、そういうイメージに結びつけてもらえるのがうちとしてはあり方としてはいいのかなと。いつ行っても一緒ではまたダメですし、毎回コロコロ変わっても困るし、だから今は本当にちょっと走ってる段階でまだ取捨選択これからいろいろ起きると思いますけど、まあ、名物企画のような多分後で話が出るんでしょうけど、桑名七番勝負とか、あとはちょっと先の話、桑名七番勝負の翌月に、あのうちでアナログボードゲームフェスタという、ボードゲームの体験会と即売会を混ぜたようなものを企画する、
3月、
そうですね、3月、それこそ先ほどの中野さん
ゲーム前の後だっけ、
神戸の翌週か翌々週です
ね。
ただ最初はやるだけなんで、まあ、全然その展望もないし、ただやってみて集まってみて、で桑野の方々にそういうのあるよっていうことだけでも、需要がもしあれば続くでしょうし、なければないなりにまあいろいろ考えはいきます。やって潰してよしではないので、やるからにはやっぱり来ていただいた方に喜んでいただけるようにこちらも骨を折らせていただきますんで、ぜひ協力いただける方がおれば、同人って言っちゃっていいんですかね、その
自分で、はい、
同人でこう作家さんの方とか、それこそファンの方もありがたいんですけど、まあ、なかなか一人とかそのグループがなくて自分の作品が発表できないという方でも、もう桑名でよければ発表させていただくし、そういう意味では コーディネーターでバネストさん、来ていただく予定にはなってます。日程が今ちょっと調整中なので、軽々しくは言えないんですけど、話自体も進んでますので、
教えて後で、
はい、あ、これ、あ、ダメだったんですか。
あ、全然それ
です、切っといてください。
あ、全然それ、
いや、違う、
後で日程教えて
って、あ、後でねっていう。
ですので、やっぱり名古屋から、例えば金城埠頭とかでやったところで、電車で20分とか、それが桑名になっただけなので、距離的にそこまでデメリットがない。
そうですね。
ただ、なんで桑名、なんで三重、なんで名古屋の方がそっちに行かなきゃいけないの、その後何か遊ぶものあるの、長島スパーランド遠いよって言われると、ごめんなさい。っていうので、何かしらそこは仕掛け
は、いや、でも愛知県はゲロまで愛知県なんで、静岡は本間さんじゃない、多分桑名まで愛知県です
よ。いや、愛知まで愛知
県で、いや、でもね、愛知面からすると桑名超えるとちょっと遠いですよ。長島を超えると遠いですよ。
桑名もね、まあ割と行きやすいですよ。
桑名は別に愛知だから
電車多いし、
うちの僕の妻の実家が中川区の端っこなんですよ。
どこですか。
中川区のね、まあ言っちゃうとあれですけど、端っこなんですよ。なんで、妻の実家からここ近いんですよ。
ああ。
なんで、桑名までは近いんですよ、自分的には。
うん。私、妻は港区の人でした
から。あ、そうなんですか。
稲江の方にいましたけど。
あ、そうなんです。うち、中川区の、ほんと端っこです。
港区で別に似たように特定したりはしませんし。
ですね、端っこだったんで、まあ近いので、桑名は、これがもしもね、もっと松坂とか、
それひどい、
向こうだったら多分、
ない
多分遠いなと思うんですよ、距離的には。
怒られます。牛さん怒ります。
これ、大川さん、あれですか、1年目って、オープンした当初で1年3ヶ月経ってみて、自分が思い描いた1年3ヶ月の、イメージよりも上にって感じですかね、もっとできた感じですかね。
そうですね、数字としては、まあ、物足りないようなこんなもんかなというような。うただ、まあ、即もう首吊るっていう話では今ないので、その分はご安心いただいて。
首吊るんだから最後のレッスンでちゃんと
最初はね、冗談半分で、もう明日やばかったらそこで吊ってるわっていう話、それは切った方がいいかもしれない。まあ、そんな冗談はさておきで、今人の流れとしては徐々にこう生まれて、それがちょっと増幅していますし、なんていうか、チープなことが言うと絆というか、その縁というか、だんだんこう膨らんでる、太くなっているような気がします。細い線だけではないような気がするんで、
何もなかったもんだから、まあ可能性となるその絆とかものが発展しつつあるんで、まあ今後まだその絆というかの線が広がっていくつだろうなってイメージありますからね。
幹が太くなったらやっぱり花もつくでしょうし、まあ、なんとなくですよ、皆さんをそういうふうに見てありがたいなというのは、私はだから肥料とか土みたいな人なんで、私が前に出ることはほぼないので、別に出しゃばりじゃないので、ツイッターでも私自分の顔も何もそんな出しませんしね。
まあそうですね、まあ、ツイッターは自分の顔出さないです
ね。ちょっとね、
そうですね、
ただ私は皆さんのことはいっぱい出したいんですよ。ここに来てる人たちを自慢したいんですよ。私の自慢の友達なんで、この方々がこんなにやってくれてますよっていうのは、やはりもう寝ても覚めても考えますね。やっていただいたからには私ができること、
はい、
黙ってたんじゃ多分ダメなんで、ここで囲ってしまって、よそ行くなっていうのはまあできますけど、その方にとっては多分息苦しいし、ここ行ってあっち行ってそっち行って、でまたここ帰ってきた時に、あっちあんなんでしたよって、ここはこういうのしたらどうですかって言ってくれたら、私は別にね、別に言う必要もないでしょうしね。
締め付けられるとね、出たくなりますからね。
もうお好きにどうぞですただ年賀会員さんになってるんで、はい、どうですかぐらいは聞きますけど、はい、
なるほどね。じゃあね、まあこのコーナートピング最後にですね、まあ、桑名囲碁将棋サロンのですね、まあ営業日だったりとか、休業日、営業時間だったりとか、まあアクセス方法ですね、まあ、簡単にご説明いただければと思うんですけど、
はい、アクセス方法は私実は知らないので、はい、テルさんとか福井さんに聞いた方がいいかもしれない。
桑名、じゃあ桑名、囲碁将棋サロンイオリに来るためにはどう
したらいいですか。はい、
名古屋ですね。
名古屋住んでる、名古屋前提でいいですか。
最寄り駅で大丈夫です。最寄り駅で、
はい、桑名駅まで来ます。
はい、はい、
で桑名駅まで何で来るかっていうと、
はい、
JR か近鉄で来ます。
そうです、
もし名古屋とかそういう周辺だったら、
はいはい、
JR か近鉄で桑名駅から徒歩何分ぐらいですか。
ある2分ぐらいですね。
ですね、
2分かかる
から、ストップウォッチ持ったら1分40秒です。
でこのサンフェアレ南館ってところがの、
はい、そうですね、
の2階ですね、
はいはい、ちょっと奥まってますけど、
と休業日とかありますか。
休業、
ちょっと待っていや言ってもいいですか。
休業日は基本的に木曜日です。
木曜日、はい、
分
かりました。で、でじゃあ、営業時間の方とか土日とかで変わったりするんですか。
土日は、
はい、何時までですか。何
時9時までです。
9時まで、はい、20時ですか。
平日は8時まで、
ね、20時ですね、はい、分かりました。
完璧じゃないですか。
回転時間は、
あ、回転時間は10時からですね、
はい、10時から
基本的に10時からです、
ね、大正解です。
その、はい、ウィークデー、ウィークエンド関係なく10時からですか。
ウィークデー、
あの週末、週中関係なくですか。
あ、そうですね、
はい、分かりました。はい、はい、利用料金の方は、まあ、このホームページとかブログとかありますかね。
あ、あるはずですよ。
はい。
そこにもあります。
で、まあ、細かく結構年間会員さんとか、まあ、男性女性にあるので、まあ、その辺のはね、ツイッターの方もアカウントありますもんね。
はい。
で、あのブログのリンクも貼っときますので、はい。はい、あとはホームページというか、だかブログからありましたかね。ページか。
ね、ブログもあります。
はい。
ホームページの中に、まあ、ざっくり言うと。回数券さえ買えば、
はい、
一般男性は500円、
はい、
1日ですね、うん、それ出たり入ったりしてもいいので、
うん、
朝来てご飯食べて帰ってきてまたどっか行ってまた帰ってきても時間、うん、日にちさえ変わらなければ、
うん、
女性は400円、うん、子供さんは300円、
うん、
なんで、
うん、
まあ、結構安いなと言われること
も多いです。回数券は安い
です。回数券安いですね、
はい、
3ヶ月以内に使えばい
い、はい、回数券は基本安いです。
次3回これが OK ですもんね、
はい、うん、
福井さんじゃあこれ持ってるんですか。年間会員
そうですよ。
もっと来ないと。
でも結構ぼちぼち来てます。
結構来てます。
まあ、詳しい料金はね、その、まあ、ブログなりページなりますけど、そういうのを確認してって形で、まあ、朝10時から、平日は20時と、
はい、
で週末土日は21時とですね、
はいはい、
まあ、イベント情報とも多分走ってますので、
はい、
まあ、今後じゃあ応援してますので、よろしくお願いします、ね、
はい、
はいはい、じゃあですね、また2個目のね、コア7番勝負の方に行く前に1回ちょっと切りますんで、
あ、はい、
引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあですね、まあ、クワナ囲碁将棋サロンのお話をですね、結構深めにお話をしたんですけど、まあ、2個目ですね、もともとこの今回のトピックのクワ七番勝負っていうのがちょっと興味ありまして、ちょっとまあ、お話を聞いてみたいなっていうことが、まあ、ここに来る理由の一個あったりしたんですけど、クワ七番勝負とはなんですけど、これ誰に聞いた方がいいですか。これ、あ、じゃあお母さん、
あ、私、
これもともとあるものなんですか。
7番勝負ですか、はい、それはそれぞれの種目はもちろん囲碁と将棋とチェスと、
ま、7番勝負ってもあるんですか。
その枠はないですね。まあ、いや、個人的にやってたりする方はいるかもしれませんが、グーグル先生に聞いても特に出てきませんので、
うん、じゃあ今度じゃあ伊織さんが作ったというか、うん、
まあ、
大会として
加工したぐらいですね。うちはその全部ミックスしただけで、そんなに取り立ててすごいわけではないです、
うん、
ただやってみるとすごい苦労があって、
うん、
やっぱり7番同時に全部こうやっていって、
うん、
並び方からそうですし細かいルールから、
うん、
やはり難しい調整はもう何十回したんだろうというぐらい、
うん、
それこそ皆さんに協力していただいて、
うん、
ね、あの練習試合毎週毎週の、うん、夜遅くまでやってなんとかできたんですよね、
うんうん、7番っていう種目は7つは何があるんですか。
はい、囲碁将棋、チェス、囲碁将棋、チェス、動物将棋、オセロ、バックギャモン、
連中、
はい、
将棋言わないと将棋言わないと、
はい、この7つですね。
それを選んだ理由とかあるんですか。
これはですね、一つ遡ってですね、
はい、
去年の11月に、
はいはいはい、
うち桑名8時間耐久対局何でしたっけ、耐久対局、うん、
耐久
耐久、
まあ、耐久、
あ、そういうのがあったんです。8台があったんですね。
8台がやったんです、
ね、要はうちでその時は8種目だったんですよ、
はいはい、
8種目あって8時間を続けよう、みんなで交代交代でもいいから、勝敗ついたら交代をしてでもいいの で8時間ずっとやり続けましょう、
はいはいはい、
まあ、それこそギネスに載せようかと思ったぐらい、
だ
から8時間ではちょっと弱かったんで、その時に最初 8種目だったんですけど、
うん、
その時できなかった種目が囲碁19路盤っていう種目があって、
うん、
そこは初っ端人数がいなくてできなかったんです
ね、う
ん、将棋もなんとか、うん、将棋1時間遅れで始まったんですよ、
うん、
そもそも始まることができなかった囲碁19路盤を、
うんうん、
届いたら今の7種目になった、
うん、
で、まあ、 今回はトーナメント戦ですから、うん、どうせ偶数では困るので、うんまあ、奇数そのまま残して、うん、以降2つある必要もないので、うん、19か13の番かで、まあ、時間比べたら13の番の方が手軽に終わりそうだということもあって、うん、この7種目は残ったと。
さっき囲碁将棋は全然やらないって言ったんですけど、はい、7番勝負の中でなんかその中ではなんかこれが得意だと岡さんあるんですか？
ないですね。
ないですか？
せいぜいですけど、うん、うまくはないですよ、うん、よくやってるのは動物将棋で、
はいはいはいはい、
インストラクターあの一歩動物将棋を育てるかっていうあの組織の動物将棋のこの桑名支部っていうのをこう拝命してますんで、うん、そこで幼稚園さん保育園さん、うん、あとそのボランティア団体さんとか、うん、あのデアフタースクールさんとかそういうところには出入りしてるので、うん、子どもさんに教えることはうまいです。ただ勝敗となったらちょっと何とも言えないですね。ただ知ってはいます、ルールは知ってます、うん、完璧に知ってるっていうのは動物将棋ぐらいですかね、うん、僕はちょっと怪しいですね
ルールは全部あるんですか？ルールはルールは全部あるんです
か？どうでしょう、やりながら多分確認じゃないです
か。細かいところ、
細かいところ多分分からないですね、うんうん、千日手って言われても何回一緒やったっけっていう分からないし、うんうん、言葉は知ってます。
川井さんに至った経緯としてはその、はい、その8体があった後に、はい、7番勝負にこう移行していった理由とかあるんですか？
これはもともと8体をやった時、はいはい、っていうかその8体をやる前から、うん、やっぱりシーズンごとのイベントごとが欲しくて、
はいはいはい、
3ヶ月おきあのですから11月から、うん、この2月っていうのはちょうど3ヶ月、うんうんうん、これが冬のうちのイベント、はい、次は春、うん、夏でもう一度8体に戻るというイメージで、もともとそういうスケジューリングがあっての 2個目の、まあ、大型イベントだったんですが、
はいはいはい、
なんかしらこう超大型イベント巨大イベントになってきて、
うん、
8体よりは多分力の入れ方というか注目のされ方も少し変わってるかなとは思います。
ホームページとかツイッター見たんですけど、結構スポンサーとか支援者とかも結構いらっしゃいますね。
今回おかげさまで、うん、そうですね、あの私の知り合いですね、うん、あの特にお世話になっている企業さんの代表の方と、うん
はいはいはい、
よく、まあ、ご飯食べに行ったりとかそういう、こうお付き合いがあるので、はい、そういう方々あんま言っていいのかな、まあまあそういう別に変な汚いのじゃないですよ、
う
ん、
あ、そうい
うそういうところ行って、うん、あのこういうことやるんですって言ったら、うんまあ、桑名でそういうことやる人は、まあ、初めてだし、
うん
まあね、大川君、まあ、よく頑張ってるから、うん、内容は分からんけど協賛すると、
う
ん、
あ、なるほど
そういう方ばっかりですね、
うん、あでもじゃあそのなんかそういうスポンサー集めにもう人と人の魅力がやっぱり伝わった感じなんですかね、バトシュバトシュの魅力というか、
うん、私に魅力があるとは到底思えないんで、皆さんが私のことをよく思っていただいているだけだと思うんですよ。
いやでも人徳です、人徳。
いやないですね人徳はパラメータゼロですよ。
いやゼロじゃないでしょ、ゼロ
だから。ここの場所に魅力があるだけであって、うん、私に魅力は多分ないんで、
うん、いやそんなことないと思うんですけどね、
うん、ないと思うなよっていう感じでこう、うん、人が人を呼んで、
うん、
皆さんのところに行ってお願いしていいよっていう、うん、多分普通の協賛の集め方とは全然違うんで、
うん、
友達ん家に行ってこれ貸してっていうレベルでお話に行って、
うん、
で翌日翌々日に正規の、 あの契約書というか、はいはい、依頼書を持って行って、うん、それでお願いに上がるというぐらいですね、う
ん、いやスポンサーさんとか支援者がいるってことはじゃあこう優勝したいとかずっと賞品とかってなるんですかね。
あ、そうですね、あの、うん、これも弁護士さんとも相談して、はい、賭博法とか景品法とかっていうのがちょっとネックがありましたんで、まあ、あの他の事例を見ながら、うん、あの本当ちょうど昨日弁護士さんのところに行ってきて、うん、その辺は全部クリアされた上で、
うん、
あのいただいた協賛品を、うん、あの皆さんに提供するという形にはなりました。近々発表するか、うん、あんまり大きな声で発表しなくてもいいなら当日発表でもいいのかなと思いますが、
ツイートに何個か流れてきてましたもんね。
そうですね、
これがじゃあ景品とか賞品になるんですかね。
そうですね、あの軽くは説明してますが、
うん、
多分皆さんあの適当に大きなカバン持って来ないと持って帰れないぐらい何かしら
を
みんなに持って帰って
ます。それ事前に言って
もいい。参加者は今回何人ぐらいなんですか。
大和あるし。え？
参加者こない。
あ、総勢22ですね。
22ですか。年齢層とかってあるんですか。
下は26、7、
はいはいはい、
から上は84
です。84、
うん、84の方がたった今トーナメント表の抽選して、はい、いいとこにいたんで、
はい、
あるいはっていう。
へえ。じゃあ。てるさんと福井さんもちろん参加するんですよね。
もちろん参加します。
参加します。
じゃあ参加するかね、てるさん。じゃあ
はい
優勝宣言、
優勝ですか、は
い、優勝したら、
どっ
ちがいいですか。優勝したらの公約か、優勝しなかったの公約か、どっちがいいですか。
え 基本優勝しないと思うよ。
あ、そうなんだ。
うちめっちゃ口悪いとこに入ってるから。
いや、ただ優勝したらなんかちょっとなんか言ってください。
今夜すごいっすよね、あの
優勝したら。
優勝したら、
はい。
じゃあ、優勝したらどうしよう。優勝したら、じゃあ、じゃあ、しんやすくんにご飯をおいてあげるよ。
はい、うん、あ、こっちじゃない
あ、こっちも、こっちも合わせて。
ああ、
合
わせて、ね。優勝したらね、ご飯を持ってくれると。
松坂牛で。
うん、絶対無理だから大丈夫。
じゃあ、ご飯は。
そんないです
よ。ご飯確保したんで、じゃあ、福井さん、じゃあ、優勝したら。
そうじゃ、私は、そう、優勝。
牛一勝。
します。
します。
優勝します。
すごい。え、くじ、僕、名前ちょっと見せてもらったんですけど、くじ、トーナメント的に、どっちが苦しいとかあるんですか？
あ、そうですね、
はい、パッと見た限りは
パッと見た、まあ、トーナメント表を、うん、左上の方に、うん、テルさんいるんですけど
左上、まあ、
テルさん
ちょっとわかんないですか、まあ、ブロックは違うんですか、うん、福井さんとテルさん
全然違う
んです
、左右対称ぐらいっていう、
ね、逆なんですね、はい、
はい、で、そうです
ね、はい、で、決勝で青なんですね、
決勝で
青なんですね、そうです、そうです、
なるほどね、じゃあもうあれですよ、あの福井さんが優勝したらテルさんにご飯をおごると、
いおりでビールをご飯に飲みます、
あ
5杯ぐらいだったらいおりだねいつも飲んでるし、
そしていおり還元する、
そう、いおり還元します、
の
あれこういうのいらないですかこういうのいらないじゃん、いおりってい
やいやいい、まだ来てくれればいいんだよ
でぶっちゃけ あれですか、テルさんは将棋以外にこれは勝てるとかあるんですか、得意なの、
まあ、基本的に将棋の次だったら多分、うんうん、バックギャモンで取れないとどうしようもないと思います、
え、福井さんは連城以外なんかこれは
多分一番次がオセロ、うん、ぼちぼち、うん、初段取れそうなギリギリくらいまで、
その次は多分でも中だ
ね、その次は動物将棋がぼちぼち、
うん、
次はバックギャモンやり込ん
で、ただ皆さん歯切れが悪いのは、うん、うまければ勝てるものでもないという、う
ん、そうなんですよ、
同時に全部じゃないですもんね、
順番でやるんですけど、
順番にいって動物、例えば将棋指したら次囲碁、うん、その次っていう風にバックギャモンとこうやって一個一個刺していくんで、
これ飛んじゃダメなんですか、
飛んじゃダメ、一応順番飛べないことにはなってますね、
ないし、うん、それが回った時には対局時計を押すので、うん、多分決着つかないのが2つ3つは最後に残るんですよ、
う
ん、
そうなんですよ、
その時対局時計が切れた方が
それ、まあ、負け全部取られちゃうから、
うんうん、よっぽど強くても持ち時間を大量に使って、うん、2勝3勝したところでダメなんですよ、
うん、
じゃあちょっと詳しくルールの方、じゃあ無駄場所の方、
いや、岡さん
ざっくりでもいいですよ、はい、う
ん、はい、岡さん、
はい、
そうですね、あの詳しくはホームページ見ていただくと一番早いんですが、
まあ、口頭で分かる
よろしいですか、まあ7番ですね、あの動物将棋、囲碁将棋、オセロ、バックギャモン、レンジュ、チェス、この7種
並んでるん
です、並び順はそれ違います、
多分
あのホームページで見ていただいて、はい、それをあの、うん、交互にやるわけではなくて、一、うん、人が一個ずつ一個ずつ、
うん、
まあ、あの一人は右回り、右にどんどんずれて、対局時にどんどん近づいていくと。で、最後のバックギャモンが終わって、7種目のバックギャモンが終わったら対局時計を押して、うん、もう一度一度目、一番遠いところに戻る、う
ん。
逆は逆で、それを同じようなことをしますね。で、どっちかが追っかけるようになりますので、
うんうん、
ですので、スピードが結構重要と。初期から言われてるんで、
何分ぐらい対局っていうのは、
それぞれ30分ですね、持ち時間30分、
それ結構長いんですか、短いんですか、
いや短いと思いますよ、でもこれはちょうどいいと思ってまいります、
ね、だいたい決着つかない競技がさっきも言ってましたけど、多分囲碁と将棋はまず決着つかないんです、基本的には、
そうですね、あの投了でもしない、
投了でもな
る、ただ投了することは別にメリットにはならないんで、相手助けるだけになっちゃうんで、なるべく頑張った方がいいと、ただ見苦しいのはあの審査員が来て止めさせます明らかに負けなのに、まだやるまだやるっていうのはちょっとスポーツマンシップに反するので、そこは最初に開会の時に言います、
はいはいはいはい、
ごめんなさいと。ただ皆さん、今回22名って言いましたけど、東京、大阪、神戸、まあ、いろんなところ、
遠方の方が、じゃあ遠方も来るんですね。
大半なんですよ。
じゃあ全国大会っちゃ全国大会ですね。
そうですね。
東海地方そんなに多くない
ですか。あ、そうなんですか、逆に。
比率で言うとどうですかね、東海地方、桑名と名古屋。
はい、
入れて半分ぐらいですかね。
いやいや、多少多分東海地方の方がちょっとかかって
ます。ちょっと多い
です。多分ちょっと多いです。うん、あでもこの人は、この人は東海地方だとしたら、
東海地方
違うの？
東海地方だ。ちょっとまあどういうことです
か？東京の方が5名とか、大阪の方が3名、
はい、4名だと。
4名？うん。の神戸の方、京都の方。
その辺全部入れてい
い。入れて半々ぐらいですかね。50
の大体桑名10、桑名名古屋で10ちょっといるから。
いや、言ってみると東海圏対首都圏。うんうん、でも敵ではないんですけど、うちに東海地方に攻めてくる人たちをいかに東海地方の方々が何とかするか、
その魅力ですね、そこも。
それぞれやっぱり、ね、それぞれの競技のやはり指導者、やはりタイトルホルダーというような方々もその中には多数含まれるので、やはりここで何か残して、まあね、ぶっちゃけ福井さんでしたら連珠の福井が勝ちましたと言いたいでしょうし、将棋のテルが勝ちましたと、やっぱり一旗あげるには、この7番勝負っていうのはどこもやってない魅力だと思います。私も正直分かんないです、誰が勝つか。
福井さんは連珠も強いけど将棋も強いんだとか言ってたよね。っていうとなんかこう連珠のまたそのなんか魅力増しますもんね。いろんなもんすごいだってますね。テルさんは将棋も強いけどあれも強いもんね。
それが面白いことに、東京のとあるカフェでは、桑名対策として、ね、喫茶店さん貸し切って、練習会やってるらしいんですよ。
マジっすか、はい、もうじゃ合宿みたいなもんですね。
普通にツイッターで上がってますんで、桑名対策会
やったらめっちゃ大変なことになってきたらしいですよ。
有名な、ね、それこそプロの方とか、トップ指導者の方が、そこに一人ずつ相手して、スパルタのようなことをされてたりとか、結構劇入れられて、桑名に乗り込んできますし、皆さん、やっぱり練習ができないんで、実際ここでしか、そのものは、やり方がないので、ホームページにはいろいろ載せてますので、どこでも模倣はできるんですけど、実際やっぱりここでやってる、ね、血のりっていうのは、皆さんは、すごいと思うんですよね。それをでも超えようと思って、それこそトーナメント戦です。1回戦終わったらすぐ敗退、特に敗者復活戦もないというふうに、わざわざ東京大阪から。
そうですね、リーグ戦だと思うけど。
そうなんですよ。
1回戦あるもんね。
1回戦終わったら終了。ただ、持っていただいて、そこの交流もやっぱり、一つ種目的ではあるので、すぐに帰られる方はいないとはもちろん思いますが、帰っても不自然ではないトーナメント戦で、そこまで、新幹線使って、何やったら前日ホテルまで取って、桑名に来ていただけるっていうのは、こんなにありがたいことが。
最悪30分で終わっちゃいますもんね。
終わっちゃいます。
終わっちゃいます
よ。終了します。
あとやることないと。
ない
せいぜい審判させられたり、雑用してたり。っていうぐらいですけど、当日はいろんな仕掛け、先ほど協賛スポンサーのことをお話しいただきましたけど、実況中継っていうのも、当然入れさせていただいて、
生中継ですか？
生をなんとかしたいなと思って、今日もちょっとテストしたんですけど、なかなか不安定で。
できそうですか？
できると思うんですけどね。
ちょっとこれ、勉強。
まだまだもうちょっと。
主義班お願いします。
調整は必要ですね。は
い、あと、実況者で、まあ、男性の方1名、声のいい方なんでという理由で選ばれたり、
なるほど。
で、声が可愛いからって言われて女子大生の方が1名、名前は言わないでって言ってましたので、で、あと英会話の教師、この方が1名、で、あと1名はバックギャモン協会の理事の方、日本バックギャモン協会の理事の方が、この4人で、なんかこう面白く盛り上げていただけると。
司会の方は全部に一応ゲームの見識みたいなのもあるんですか？ゲームが詳しい方の差し替えとかっていうの、
本当は選手として出たかったらしいんですけど、ちょっとまだ実力が足らないというのに、
でもルールは全部知ってる、
ある程度は知ってると思いますし、
まあでしょうだしね、
ルールは知らないルール、
全く知らないことないし、勉強してるとも言ってましたし、多分失礼がないようなことで大丈夫かと思いますが、はい、そんな感じで、あとは桑名のあのゆるキャラで夢浜ちゃんというのが
来ました
。明日た
も
来ていただけると、来ていただいて始球式ならぬ志田式を、まあ、やると。最後の、まあ、エンディングの時も多分いてくれるというお話で、はい、まあ、いろんなやっぱり桑名 その地元の企業の方々とか、桑名のやっぱり桑名でやるからには桑名の企業さんも、 手伝うというかその協賛するだけではなくて、うん、そちらにもやはりお返しができるように私も考えたいし、うん、それを東京の方々にも見ていただきたい、大阪の方々にも持って帰っていただきたいし、うん、協賛を集めてたのは私半分趣味というか、うん、どうやったらもう一つお客さんが喜んでくれるかなっていうのをやり続けただけで、うん、最初から目標があったわけでもないし、もともとは一つモノマニアさんっていう大きな会社さんが名乗りを上げていただいて、うん、最初それでも良かったんです。だから大会名はモノマニア協賛、はい、不安な7番勝負だったんです、
はいはいはいはい、
ですがその後に協賛大会に協賛がつくという異例の事態で、うん、そういう順序の違いで、うん、はい、社長さんからめって怒られましたけど次気をつけてねっていう、周りの方は全然いいよと言ってくれたので、うん、増えに増えて最終的に13
結構増えましたね。そうですね。下手な漫才大会ですね。
うん、いや
本当に
結構増えましたね。
おかげさんで、ですから皆さんには喜んでいただけるかなと、うん、うん、かな、だから賞金っていうのはさすがに出せませんけど、
まあそうですね、
はい、
う
ん。それに近しいもの、近しいものというとまた誤解を招くかもしれませんけど、うん、やはり来ていただいて、うん、その対価として、うん、ものとして受け取っていただきたいなと思います。
でもやっぱこんだけこう秘境さんだったり準備だったりとか、その合宿組むぐらいのもので、うん、やっぱ初代は欲しいですよね。
欲しいですね。欲しいです。
世界初です
からね。これ欲しいですね。
世界初ですもんね。初代は欲しいですよね。打倒。初代したら連覇ありますもんね。初代があったら連覇ありますけどね。
連覇そうですね。次もそうですね。取ったら2回も取りたいですね。
ねでも、テオさんね、初代とかあったらやっぱりその肩書きになりますもんね。
はい。
うん、
頑張ります。
一応かけますね。
ちょっと頑張りますとしか
言えない。来るメンバーがね、来るメンバーなんで、
そうす
あの中で勝ったっていうのは、あの大会で勝ったというよりは、あの中で勝ったというのは
結構格闘技のプロフェッショナル。
左上が。
そうですね。でもあれね、地元、桑田というか、東海圏の、大会で初回の初代を東海圏が出されるとなんかベルト持ってかれるとあれですよね。なんとかで、ね、東海圏阻止してほしいですね。
頑張ります。
頑張ってくださいね。
テンさん頑張ります。
決勝だ。決勝
だ。決勝
だ。
私も出ますけどね。
小川さんも決勝
だよ。私はあのグループの長になれば多分福井さんって決勝で当たれる気がします。
私も何か今日
まあ、同期というかその7番勝負、こういう大きなそのシーズンごとのイベントをしたかったら、もうまさにこの2人が今騒いでたようなこの会話をしてもらいたかったんですよね。この競技を超えて、本当は連中、本当は将棋、普通そんなに接点はあるかもしれませんけど、自分たちの競技の言語ってやっぱあるじゃないですか。どこそこ大会出たって言ってもこちらではうーんすごいねって言うてと、ただ同じような大会に出れるレギュレーションを作れば、そこで仲間は会話ができますし、共通言語になっていけば、横のつながり、それこそ指導員の方々は本当にこうご苦労されて、仕事の傍らとか、プロの方はやっぱりしっかりされていらっしゃるんですけど、それ以上って言ってしまってごめんなさい、違うかもしれませんけどね、また違う努力のされ方も一生懸命されてて、でなかなかこうテレビとかでこう大写しになって、ね、もうテルさん頑張ってます将棋の、ね、NHK でそんなことはまずないわけでなんだけど、やはりこういうでどっちかというと市民レベルの市民 の, そのスポーツ大会のような、そういう位置づけのものをうちができたら、うちはそのやっぱり東京とか大阪には近くないので、プロの方がひょいひょい来るような場所ではないんですよ。羨ましいなと思いつつ、ある意味良かったなと思います。やっぱり来てしまうと他の方が萎縮しちゃって、そこで活動できないと思うんで、そういう意味ではもう私たちはもうこの方々が一番、手を取るには一番近いところにいてくれたし、私の目線が低いんで、皆さん合わせてくれるぐらいなんでちょうどいいんですよ。プロの方やったら私本当に頭ペコペコペコペコ下げ続けて呼ばなきゃいけないところをこの方々はまあよろしくお願いしますって言えばいいよって、それぐらいで来てくれるんで、はい、それはだからありがたいですね。七番勝負に限らず、これからもこういう普及者の方とか指導員の方々がこう花開いていただけるような発信の場という位置づけをまず私はホームページでも歌ってますし、それしかないですね。それでいろんなところへ行って普及がしやすくなる、活動がしやすくなる、どこそこのテルさんっていうのは七番勝負で勝ったんだ、ちょっと許せんなぐらい、どっかでそういう話がちょっとでも出てくれれば次の大会がまた見えるでしょうし、まあまあ特会引っかいではないですけど、いろいろとうちも大会をこれからも開いていきますし、まあ、次回またお楽しみにですね。まだ二人には内緒にしていることもいっぱいあります、
楽しみですね、
はい、
ただ私はこれ特別な人じゃないんで、ただみんな思うと思うんですよ、そんなの、ね、 ファミコンやってても、うん、正直そのパワープロとナムコのファミスターが普通に同じゲームでやったらどうなんだろうとか、で鉄拳とバーチャーファイターが戦ったらどうなんだろうとか、はいはい、そんなレベルで私は、うん、こう皆さんをこうやってるだけなんで、バカにしてるつもりは全くないので、ルールもしっかり決めますけど、
混ぜるわけではなく平行ですからね。
そうですね、皆さんをもうフラットに扱って、だからプロだからと仮に来たところでプロの方ごめんなさい、あのプロ様プロ様っていうことはないですね。やっぱり普及に携わってるプロの方はすごい立派だし、うん、トッププロだって偉いんですけど、うん、やっぱりこの熱量とはちょっとまた別種だと私は思うんです。ですので、うん、プロだからそのなんか招待されて叱るべきとか、うん、そういうのはちょっとないので、皆さんご安心いただければと思います。
だからこの格闘技とかだと、例えばボクシング対空手ってあるんですけど、全部に精通している必要があるので、やっぱりこうあれですよね、すごいこう参加して全部のルール把握して戦われてくるレベル、やっぱりテレさん福井さんってやっぱすごいですよね。
そうですね、やろうというだけでも私たちすごいと思うんですよ。
こんなのは
やりたいよっていうのは私自由なんですけど、うん、よしやってみようって言ってくれるのはこの方々、うん、
問題は4つ取れるかどうか
です。でもう今そんな自由に勝つイメージしかもうないですよ。こんな無理だって言って投げ出す人はいないんですよ、うん、今世の中にいっぱいいると思うんですよ、うん、バカなことしてっていう人もいっぱいいると思う、う
ん、
もう叱り受ける方も多分あると思うんですけど、うん、私としては別にこれを利用してるわけじゃなくて、皆さんがこれを利用していただければありがたいです。あのここで
一個一個の質問からするんですけど、多分この話とかを、まあ、職場とかしてるんですけど、なんだか分かんないけど、そこで勝った人はすごいって意味になりますもんね。
そうですね。それはそうだと思う。やっぱり偉い
全部にっていう、
うんうんうん、もうヘトヘトになってると思います。決勝まで行くには最大4戦あるんで、
4回やったらヘトヘトになってる。
もう1日でやるもう、ね、対局量ではないんですよね。
4戦ってことはかける7だから
28局面をずっと1日中、うんうん、まあ、半日で見てなければいけない。相手と の, この距離感を見ながら
たった2時間で、
それはもう
辛いですね。
ただ乗り越えた時には多分なんか違うもの見えるんじゃないかな、多分何かが起こるんじゃないかなと期待して。
これなんか開催をこう、はい、こう見学とかもできるんですか。
今ちょっと検討してます。はい、一部部屋、を考えてます。開放というわけではないんですけど、うん、一部入れても人数が許せば、うん、ただやっぱり選手の方が、うん、優先されるべきなんで、そこを場所を削ってまで、うん、その入れてしまって、うん、選手さんがなかなかっていうのも違いますし、うん、ただ選手さんとしてはやっぱりある程度この、まあ、せいぜい桑名の方々でしょうけど、うん、交流あってもいいのかなとも思うんです、うん、せっかく来てもらったんで、そういう方々と桑名の方が会う機会がちょこっとでもあれば嬉しいなと思うので、時間を決めるか何かをするかで、入れたいとは思うんですけども、
ちょっと考える、
常にずっと考えてるんですけど、いい案が思い浮かばない、
うん、じゃあ、あれですね、もう今来週末ですよね、来週末になったところ、まあ、そのネットでというか、配信もあるかもっていう感じなので、うん、まあ、遠方の方はそれで見てもらう形になりますし、はい、で、まあ、その、まあ、交流という形であれば、まあ、その Twitter 内とかホームページのアクセスフォームも貼っておきますので、そちらの方をまた確認いただければって感じですかね。
はい、
温かい目で見ていただければと思います。
は
い、
じゃあ、最後に大会の告知というか、大会の。主催でいいんですよね、
はい、
大会の主催者としての告知というか、はい、最後にこう大会について意気込みをお願いします。
7番勝負ですね、
はい、
私も選手で出ます。楽しみではありますし、はい、それこそさっき言いましたルールを知らない人間、はい、一般人代表かな、それぐらいのポジションで皆さんの胸を借ります。言ったからには自分もやらないとダメなので、きちんと私お金払ってちゃんとやって参加賞もきちんともらおうと思います。
はい、
やりますよ。ただ優勝狙うのは多分とてもじゃないけど皆さんはバカにしてるんで、ただ無理、ただ一つや二つ一矢報いられれば、あの時あれだけで負けたなってずっと言ってもらえるんで、それが誰になるかですけどね。
所詮はでもはい、お世話です。
まあね、選手で楽しむのはその日だけで、それまではもう多分その前後は、その縁の下の力持ちに多分終始すると思うんで、今日来てもらいたかった人何人もいるんですよね。私の近くで私のこのやっていただけるその MC の準備とかっていうのをいろいろやっていただいている方は何十何人20人ぐらいいるのかな。そういう方々はみんなにその発表の場で、その当日やっぱり一緒に喜んでもらって、まあ、一緒にさんお菓子をもらってもいいし、なんかそこでインタビューしてもらってもいいし、みんなで楽し かったねっていうふうに返ってもらえるように、うん、私たちは務められればなと、はいはい、思います。
ありました、はいはい、いつか意気込みを伸ば
せ、はいはい、
です。もう優勝しまくるって言ってましたもん
ね。優勝しまくるテルさん決勝で、まあテルさんも出して決勝
で、私は多分1回戦突破できれば決勝で会えるかもしれない。
決勝で会いましょう。
はい、じゃあね、結果の方はね、多分その来週末というか12ですよね。
はい、12
日12日の方の、はい、ね、見ていただければ分かると思うんで、
12ですね、
はい、
そうですね、
楽しみにしてますので、
ありがとうございます、
はい、じゃあ、はい、告知とエンディングの取りますので、もう一つだけお願いします。
はい、はい、
はい、じゃあ、ね、結局1時間ぐらい、ね、
はい、
あの喋ってしまいましたけど、はい、まあ、7番勝負と、まあ、サロンの方の告知の方はしたんです。それ以外に、イベントの告知だったりとか決まってることがあれば発表できるものでいいんですか、ありますか。
はい、毎週土曜日日曜日を中心に、
はい、
イオリ杯という名前で、
はい、
各種ゲームの大会を
し
ております。
はい、
2月ももちろんあります、はい、3月以降ももちろんあるんですが、
はい、
2016年度は、
はい、
そうですね、1年間で100試合、はい、100大会を開催できまして、はい、まあ、やっぱ人数少なかったり多かったりいろいろなんですけども、なかなかこの表彰状一つ満足に出せなかったので、
うん、
今年は今年に入って1月からは優勝盾とその賞状と、
うん、
あと優勝者インタビューと、
うん、
まあ、それのブログで発表したりとか、
うん、
丁寧にやらせていただこうかな
っ
ていう2つ目ですね、うん、これもやっぱり皆さんの告知の、まあ、なんか一助になればいいなという思いがあって、現
物って今分かった ですか、
建物あっても多分
ラジオか、
ラジオか、
何を言えようとし
てる、四角くて
見なくても言えると思うんで
多分想像はつかず多分
まあ、ホームページとかでも載ってます。それこそツイッターまた見ていただけるんであれば、
はい、
その優勝盾賞状を持った優勝者の方が
ページ、はい、
ね、出してますんで、
はい、
そういうのでやっていこうかな。あとはシーズンごとのイベントとも、うん、はい、まあ、今後また、
はい、
発信させていただいてご協力いただければと思います、
はい、よろしくお願いします。はい、そんなところですか、告知の
は、
はいはい、じゃあ、まあ、エンディングの方に移るわけですけど、 A さんどうしたら、がっつり出ましたね今回ね、うん、
はい、出ました。
また出てもらえますか。
はい、出ます。
この間出てください嫌だって言いましたもんね。出てくださいって言った
ら、何の時ですか。
FGF の時に
出ます、出たじゃ
ないですか。あ、本当
ありがとう
ございます。はい、
唾飛んだ、唾飛んだ見えないからって福井さんもね、インタビューで通り過ぎざまで、ね、1、2分しかたんですけど、今回1時間ガッツリ喋りましたけど、
は
い、どうでしたラジオ。
いや、楽しかったね。あと大川さんの熱い
両方ないですよ
ポッドキャストはね、全世界話なんでiTunes から聞けるんで、
はい、
はい、ました。で、今回メインゲストの大川さんが来てもらったんですけど、はい、1時間ちょっとかな、内容になると思うんですけど、まあ、今回の収録に参加してどうでしたか。
あ、もう概ねよく聞いていただいて、
はい、
お話ししたいことは、まあ、ほぼ出たかな、半分ぐらい言えたのかな。
いや、でも本当に最初なんか全然喋れない風なこと
だったんですけど、出たことないのでどういう質問が来るかも今一度、ただお二人が静かだったんで、まあいいのかな。
普段は違うんですか。
いや、よく分からんことを言うんで、ここ
まあ、テルさんはよく分からんこと言いますからね。
私もよく分からんこと言います。
あ、そう
ね、よく聞かないですね、福井さんはね。
私は人の話をよく聞かないです。
何とかした方が多
分ね。よく聞かなくても、連中勝てるんですよ。
勝てます、勝てます。
まあまあ楽しかったというよりは、
はい、
有意義でしたので、
あ、はい、
次回から来ていただ
きたい。はい、全然また。
私は来てもいいのか。そうですね、
来てもいいですし、なんかね、今度、その、翌日だよね、大会の。
はい、
2月来ますね。
はい、2月3日に来ていただける大
会
です
。
はい、はい、なので優勝者を迎える準備をしてきます。
頑張ります。頑張ります。
何もないですけど、
はい、
してきますよ。はい。なるほどなるほど。はい、じゃあですね、はい、今回1時間近くね収録ということでありがとうございました。見に行く機会ありましたので、またここちゃんのイベントでね、面白いイベントがあったりとか、はい、呼んでもらえればね、福井さん単独ゲストでも点取りますんで、
お、本当
だ、3時間でも2時間でも、
ね、できるのと、
連中の魅力をね、
そうですね。
まあ、テレさんね、はい、将棋の魅力もありますので、
はい、
またね、ここを中心に、まあ、東海圏のゲームのね、発展にね貢献する場所であればと。応援しておりますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。で今回の、ね、ゲストの自己紹介を最後しております、ゲストは、はい、
テルです、
はい、
福井です、練習の福井です、
はい、じゃあ最後に、はい、メインゲスト、
桑名囲碁将棋サロンいろいろの代表大川と申します。よろしくお願いします。
じゃあ、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい
はい、ありがとうございました、はい、今回は桑名囲碁将棋サロンいおり様の、場所に来まして収録しました。
レビューありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、メインパーソナリティは太陽城、私にやすでした。じゃあ最後の挨拶お願いします。はい、せーの、グッドナイト。